恋で傷ついた心を癒す30の方法。その1、失恋に締め切りを作ってみませんか。社会人になれば常につきまとうもの、それは締め切りです。上司、顧客、取引先から与えられた仕事を約束の日までに仕上げなければいけません。締め切りのいいところは計画を立てやすくなったり、やる気を高めやすくなったりする点です。この日までに終わらせなければいけないという気持ちが適度なプレッシャーになります。結果として効率を高めることにも貢献します。締め切りと聞けば仕事をイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし失恋にも締め切りを作れます。失恋にも締め切りを作ってみましょう。この日までに失恋から立ち直るという最終期限です。無理な予定はプレッシャーが大きくなって挫折しやすくなるので、少し余裕のある締め切りがいいでしょう。手帳やカレンダーに失恋の締め切り日を書き込めばいいだけ。それだけで未来が具体的になります。一度締め切りを作ると計画を立てやすくなったり、やる気を高めやすくなったりするでしょう。失恋からの卒業に向けて生活が引き締まります。別に守れなくてもペナルティーがあるわけではありません。時間もお金もかからない工夫です。失恋の締め切り日を作るだけで立ち直りやすくなるのですから、お得な話だと思いませんか。自分の未来を自分で形作るという意味としても、自分の意思で締め切りを決めるといいでしょう。失恋の締め切り日を設定して手帳やカレンダーに書き込む。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その2、今はそういう時期。別れで悩んでいるとき、失恋で苦しんでいるとき、そんなときはこう思いましょう。今はそういう時期なのだと。人生とは移り変わるステージの連続です。それぞれのステージに応じて様々な感情の嵐に見舞われます。受験で苦しむ時期もあれば、合格して喜ぶ時期もあります。入学して興奮する時期もあれば、卒業して悲しい時期もあります。そして出会いで喜ぶ時期もあれば、別れて落ち込む時期もあります。喜びや楽しみだけでなく、悲しみも苦しみも全て人生のスパイス。人生ではそれぞれのステージに応じて様々な感情を経験することになっています。ですから今はそういう時期と思うのです。人生が悪いわけではありません。人生がいたずらをしているわけでもありません。今は別れや失恋を経験するステージというだけのこと。それ以上それ以下でもありません。今はそういう時期と考えましょう。あまり深く考えず、苦しくて辛い現実をありのまま受け止めます。泣きたいだけ泣きましょう。悲しむだけ悲しんでおきましょう。別れや失恋の苦しみが永遠に続くように思えますが、永遠に続くことはありません。しばらくすれば次のステージがやってきます。次のステージはきっと喜びや楽しみに満ちていることでしょう。今はそういう時期と思い、苦しくて辛い現実をありのまま受け止める。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その3、失恋という状態を楽しもう。人生では何事も楽しむ姿勢が大切です。楽しむと聞けば遊びや冗談という印象を持つかもしれませんが、誤解です。楽しむことは物事を前向きに受け入れる習慣です。仕事で厳しいことや苦しいことがあっても楽しもうという気持ちになれば積極的になれます。パワーは倍増し、ストレスは半減します。自分の成長になると思えば困難も前向きに受け止めることができます。これは失恋においても同じです。失恋したときはまず楽しもうという気持ちを持ちましょう。厳しいことや苦しいことがあっても楽しもうという気持ちになれば積極的になれます。楽しむ余裕なんてない、どうすれば楽しめるのかと思ったときは自分のためになると考えましょう。失恋でフラフラしている状態を楽しみます。珍しい経験をしていると思えば楽しめます。食欲が出ないなら適度の範囲でダイエットを楽しむのも方法です。自分のためになると思えばますます楽しみ方が広がります。失恋によって新しい話題ができたり、自分の視野が広がったりします。自分が経験することでこれから失恋を聞いたとき共感しやすくなるでしょう。失恋は貴重な経験です。そもそも失恋という経験は失恋しているときしかできません。いつでもどこでも誰でもできるわけではない。世の中には失恋を一回も経験しないまま人生を終える人もいます。そう考えると失恋が経験できるのも贅沢と言えるでしょう。失恋を前向きに捉え楽しもうではありませんか。失恋を楽しむ。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その4、失恋で動揺が大きいのは真剣に相手を愛していた証拠。動揺せずに失恋ができた、それは嬉しいことではなく悲しいことです。動揺せずに失恋ができたなら、実は相手をあまり愛していなかったのでしょう。平然と振る舞えるのはまだ余裕がある証拠。普通相手を愛していればいるほど失恋したとき動揺も大きくなります。動揺せずに失恋ができればいいのですが、なかなか難しいときもあります。本気で愛していた人なら別れても未練が残ります。むしろきちんと相手を愛していたことに気づいてほしい。失恋で動揺が大きいのは真剣に相手を愛していた証拠です。大きく動揺している自分を許し受け入れましょう。失恋で動揺してもいいのです。急にどうしたのと驚いてもいい。辛い、悲しいと泣き叫んでもいい。嫌だ、別れたくないと引き止めてもいい。落ち込んだり涙がこぼれたりしてもいい。泣きたい時に泣いて何も悪くありません。心の整理に時間がかかるのも当然です。みっともない失恋で大いに結構。動揺している時は心の整理をしている途中です。永遠に動揺が続くわけではありません。ゆっくり時間が癒してくれます。しばらくすれば落ち着き、失恋を受け入れられるようになります。失恋で動揺が大きい自分を許す。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その後、失恋はカーテンを変える機会。失恋したら部屋のカーテンを変えてみませんか。失恋後は気分が暗くなって部屋に閉じこもりがちです。動きたくない、誰にも会いたくない、話したくもない。現実世界と距離を置き、しばらくじっとしていたくなります。しかし閉じこもってばかりでは気分が暗いままで、なかなか回復のチャンスを見出せません。そんな時カーテンを変えると部屋の雰囲気がパッと変わります。カーテンは部屋の面積を大きく占めている部分。カーテン一つを変えるだけで部屋の雰囲気が一変して心機一転の効果をもたらします。カーテンを変える時のポイントは、できるだけ明るい色を選ぶこと。色から得られるパワーは絶大です。暗い色より明るい色のカーテンの方が活気と華やかさがあり、見ているだけで元気が出てくるでしょう。あなたが見て見ているだけで元気になりそうだと思ったら正解です。失恋をしたらカーテンを変える機会です。買い物で部屋の外に出れば太陽の光を浴びる機会にもなります。カーテンを買うなら衝動買いも OK。 カーテンを新しくすることに意味があるのですから、勢いも大切です。買い物をする行為も心が明るくなる作用があり、一石二鳥です。見ているだけで元気が出るようなカーテンを探しに出かけましょう。失恋をしたら明るい色のカーテンに変える。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その6。あの時の失恋が今の自分を作ったと言えるようになりたい。あの時の失恋が今の自分を作った。いつの日かそう言えるように努力しましょう。そんなことができるのかと思いますが、できます。それはこれからのあなたの努力次第です。失恋をバネにして次に向かえばいいのです。失恋は無駄にするものではなくバネにするものです。大きく飛躍するために失恋を最大限に活用することが大切です。失恋で得た教訓は次の恋愛で生かしましょう。失恋で身につけた精神力は仕事に生かしましょう。失恋そのものは話のネタにしてしまいましょう。失恋という経験は一生涯の財産です。生かすも殺すもあなた次第。願わくは生かす方向に取り組む方がいいでしょう。できないと思って何もしなければそこで終わり。できると信じて今すぐ立ち上がれば実現します。そうすればいつの日にかあの時の失恋が今の自分を作ったと言えるようになれます。その日を目指して今やるべきことに全力で取り組もうではありませんか。あなたは今大きな失恋をして大きなバネを手に入れています。失恋を生かしてバネにすれば必ず今より大きく飛躍できます。あの時の失恋が今の自分を作ったと言えるよう失恋をバネにして生かす。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その7。自分は悪くなくても自分にも非があったと思う方が成長できる。相手に非があって別れることがあります。例えば恋人の浮気です。恋人の浮気が原因で別れることになれば悪いのは相手、自分は悪くないと思うでしょう。確かに表向きはその通りですが、そこをあえて自分にも非があったのではないかと考えたい。もちろん非はないかもしれませんが、一度自分の振る舞いを振り返ることが大切です。浮気が原因だったなら浮気をさせるような原因が自分にあったのではないかと考えてみます。自分の愛情が足りなかったせいで相手は浮気をしたのかもしれません。自分の歪んだ性格が相手にストレスを与え、現実逃避として浮気をしたのかもしれません。直接的に関係していなくても間接的に関係している可能性はあるでしょう。自分の行いを振り返るといくつか心当たりが思い浮かぶことがあります。もし心当たりが見つかればやはり改善が必要です。自分は悪くないと思い込み失恋を気に留めないのはもったいない。振った振られたという立場は関係ありません。失恋すればせめて何か成長の種を見つけてから次のステージに向かいたい。自分は悪くなくても自分にも非があったと思う方が成長できるのです。自分は悪くなくても自分にも非があったと思って成長の種を見つける。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その8。失恋を助けてくれるのは一本のろうそく。失恋を助けてくれるのは一本のろうそくです。ろうそくを一本取り出してください。ろうそくが倒れないように固定した後、火をつけ部屋を少し暗くします。あとはただろうそくの火をじっと見つめましょう。沈黙のままろうそくの火の一点をずっと見つめ続けます。数十秒後、不思議な体験ができるでしょう。ろうそくの小さな火を見続けていると、失恋した自分の心のように見えてくることがあります。心と共鳴して、悲しい気持ちが癒されていくでしょう。気持ちが落ち着けば、物事を冷静に考えられるようになります。一方、火が小さくても、頑張って燃え続けている様子は、今の自分のように見えることもあります。ろうそくの火が自分と重なると、なんだか嬉しい気持ちになっていくでしょう。不思議と心が温まり、やる気と自信が出てくるはずです。はたまた、ゆらゆら動くろうそくの火は、生きているように見えることもあります。元気を出そう、大丈夫、ゆっくり、頑張ろう、と様々なメッセージを語ってくれるでしょう。人に励まされるより、ずっと励まされるかもしれません。気づくといつの間にかろうそくの火に助けられているのです。ろうそくの火は落ち着き、励まし、やる気など様々な力を与えてくれます。どんな効果が得られるのかはその時のあなたの心理状態によります。失恋を助けてくれるのは一本のろうそくなのです。ろうそくの火をじっと見つめて失恋の傷を癒していく。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その9。復縁の可能性がない失恋は気持ちいい。はっきり諦めがつくから。復縁の可能性がない失恋をしたらこう考えましょう。はっきり諦めがつくからこれでよかったと。意外と苦しむのが可能性が残っている失恋です。普通に考えると可能性が残っている失恋の方が良いと思われがちです。確かに自分の失敗を改善すれば復縁できることもあります。元の関係に戻れば同じ失敗を繰り返さないよう以前より親しい関係になれることもあります。しかし復縁の可能性があるからこそ生まれる苦しみもあります。自分が試されているようで迷いが生じる。貴重なチャンスを捨てるのは良心が痛む。挑戦しないと自分を責めてしまいそう。復縁できる可能性があると様々なことを思い悩んでくよくよしがちです。諦めたくても小さな可能性が気になり未来に向けて集中しづらくなるのです。一方で可能性のない失恋は気持ちいい。どんなに頑張っても復縁は不可能とはっきり諦めがつくからです。復縁の可能性がゼロと分かれば余計な行動がありません。落ち込みますが前を向くしかないので早く気持ちを切り替えられるでしょう。復縁の可能性がない状態も見方を変えればメリットです。復縁の可能性がない失恋だから悲しむのではありません。復縁の可能性がない失恋でよかったのです。復縁の可能性がない失恋でよかったと考える。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その10。失恋から立ち直れないのではなく立ち直ろうとしていないだけではないか。失恋から立ち直れない原因は自分かもしれません。なかなか失恋から立ち直れないとき自分にこう問いかけてください。失恋から立ち直れないのではなく立ち直ろうとしていないだけではないかと。立ち直る努力を怠っていれば失恋が長引くのも当然です。自分から立ち直ろうとしないのではいつまで経っても立ち直れません。ここで一つ整理したいことがあります。失恋の傷が癒えることと失恋から立ち直ることは似ていますが違います。失恋の傷は時間が経てば自然と癒えます。一方失恋から立ち直るのは自発的な努力が必要です。じっとしているだけでは何も変わらないのです。例えばベッドで横になっているだけで自然と起き上がることはありません。横になった状態から起き上がるには自発的に体を起こして立ち上がる必要があります。失恋直後、くよくよすることはあっても、くよくよし続けるのはよくありません。何かイベントがあるのを待っているだけではいけない。しばらくして気持ちが落ち着いたら、きちんと立ち直る努力をしましょう。 重い腰を上げる。家の外に出る。自分から出会いに向かって行く。時には自分に鞭を打つことも必要です。少し踏ん張って一歩を踏み出します。一歩ができれば二歩目、三歩目も楽になります。不安だから行動しないのではなく、不安を抱えながら行動する。最後に必要なのは、失恋から立ち直ろうという意識と行動です。失恋から立ち直りたいと本気で考え行動にしましょう。それが本当にできれば、今日中に立ち直ることも可能です。失恋から立ち直ろうという意識と行動をしっかり心がける。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その11。相手の幸せを願う方が失恋の苦しみから早く解放される。別れた人のことをどう思っていますか？恋しいですか？憎いですか？ただ無感情ですか？別れの原因によって別れた人への思いも様々でしょう。別れの原因は何であれ、別れた後は相手の幸せを願うようにしましょう。幸せを願うと明るい感情が生まれ、失恋から立ち直りやすくなります。もちろん大きなトラブルがあって別れたなら幸せを願うなんてとんでもないと思うでしょう。むしろ憎んで呪ってやりたい、地獄に落ちてほしいなどと思うはず。しかし相手が嫌いであっても恨んだり憎んだりしたままはよくありません。相手に負の感情を持つのは囚人の監視を24時間しているようなもの。精神を蝕むだけでなく心の負担も大きくなり、かえって忘れられなくなります。誰かを憎むために貴重な人生を消費するのは賢い生き方ではありません。相手とトラブルがあってももう忘れることにしましょう。別れた後は相手の幸せを願うのが一番。相手が嫌いであってももう執着するのはやめ、幸せになることを願いましょう。幸せになりますようにと思うだけでいいのです。反発する気持ちもあるかもしれませんが、強い心を持って挑戦しましょう。軽く願うより心から本当に願うのがコツです。わだかまりから解放され心身が軽くなります。それができること自体、あなたが成長して大人になることでもあります。暗い過去を断ち切り明るい未来に進みやすくなります。相手を憎むより幸せを願う方が失恋の苦しみから早く解放されるのです。別れた原因が何であれ、相手の幸せを願う。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その12。どうせ私なんてという口癖には要注意。どうせ私なんて、この口癖に心当たりはありませんか？自分に自信がなく、自分を愛してくれる人がいないとつい言ってしまいがちです。謙虚のつもりで言っているのかもしれません。構ってもらいたくて言っているのかもしれません。もちろんたまに言うくらいならいいのです。ちょっとお茶目な自分を演出するためにたまに可愛く言うくらいなら自然でしょう。しかしいつもどうせ私なんてと連発していると恋愛から遠ざかります。どうせ私なんてという人には暗い雰囲気が漂い、近づきにくくなります。拗ねている状態と同じです。構ってもらうためにわざと発言しているのかもしれませんが、連発すると鬱陶しいと思われるだけ。せっかくあなたに好意を持つ人がいても付き合いにくい、面倒が増えそうだなどと思われるでしょう。少なくとも聞いて気持ちのいい一言ではありません。相手はうんざりしてどこかへ消えてしまうでしょう。どんな魅力的な人もどうせ私なんてという口癖があると台無しです。心当たりがあるなら今すぐ禁句にしましょう。どうせ私なんてという口癖を禁句にする。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その13。失恋をして立ち直れないと思っているから立ち直れない。失恋をして立ち直れないと思ってはいけません。失恋をして立ち直れないと思っていると本当に立ち直れなくなるからです。できないという前提から入るため、最初から立ち直る努力を怠るようになります。どうせ無理だ、何をやっても不可能だと思うのは自分を制限している状態です。自分で自分を貶めたり傷つけたりして立ち直る可能性を妨げます。くよくよしてばかりで貴重な時間が過ぎるばかり。ますます自分に自信をなくしていいことはありません。ではどう考えるか。必ず失恋から立ち直ると考えましょう。できるという前提から入ると積極的に立ち直る努力をするようになります。少々できないことがあっても諦めにくくなる。立ち直るために必要なやる気や勇気が生まれ、希望を持って立ち直る努力ができます。考えを甘く見てはいけません。思考は自分の未来を形作る設計図。考えていることは現実になる力があります。何を考えるかによって未来の成り行きが決まります。無理だと思わず立ち直ることを信じて挑戦をしてください。必ず失恋から立ち直れると10回以上唱えましょう。必ず失恋から立ち直れると考えるから立ち直れるのです。失恋をして立ち直れないではなく、必ず失恋から立ち直れると考える。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その14。ひどい別れ方をされたときは別れて正解と思えばいい。ひどい別れ方を経験することがあるかもしれません。プレゼントしたものをわざと壊される。心が傷つくような暴言をたくさん言われる。時には乱暴を振るわれることもあるかもしれません。残念ですが、別れることになった途端態度が悪くなる人がいるものです。そんなひどい別れ方をされると別れても不快な気分が収まらないでしょう。もしひどい別れ方をされたときはこう思いましょう。別れて正解と。不快な気分がさっと収まるでしょう。ひどい別れ方をするような人と無理に付き合う必要はありません。ひどい人だと知らずに付き合い続けるよりはベターです。別れて正解と思えば自分の別れの決断が正しかったことを確信できます。気をつけたいのは仕返しです。何か仕返しをしてやりたいと思うかもしれませんが、思うまでにしましょう。仕返しをすると自分も相手と同じレベルになります。仕返しは世の中にある最も不毛な行為の一つ。仕返しなんて考えず自分のやるべきことに集中するのが一番。別れて正解と思い、さっさと次に向かいましょう。前向きな考えを持っていた方が立ち直るのも早くなります。もっといい人に巡り合えます。ひどい別れ方をされたときは別れて正解と思ってさっさと次に向かう。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その15。別れてもいつでも出会える。記憶の中に存在する。恋人と別れても二度と会えないわけではありません。記憶の中に存在します。会いたくなれば思い出せばいい。いつもあなたの頭の中にいる。いつでも思い出すことができる。寂しくなっても記憶の中で再会できます。たとえ相手が亡くなったとしても完全に自分の中から消えるわけではない。別れても記憶の中に存在していると気づくことです。普段は考えることがなくても思い出そうと思えば思い出せます。いつでも思い出せる。別れた人は記憶の中に存在する。 記憶の中にいるのですから、別れたとしても常に24時間一緒にいる状態です。寂しいと思うのは気のせいです。別れているどころか、いつもあなたと共に死ぬまで存在しています。恋人のことを少し思い出してみてください。ほら、すぐ再会できました。すぐそばにいるのです。別れた人は記憶の中に存在していることに気づく。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その16。失恋して改めて家族の大切さを痛感する。失恋をして改めて大切さを痛感する人間関係があります。家族です。もちろん友人も大切ですが、環境の変化によって関係が途切れることがあります。お互いの成長に伴って性格や価値観がずれ、自然と疎遠になることもあるでしょう。しかし、家族だけは絶縁でもしない限り関係が途切れません。大喧嘩をして恋人と縁を切ることはあっても、家族となると簡単にできません。価値観がずれて恋人と別れることはあっても、家族となると難しい。自分を助けて守ってくれる人生最大の命綱。大喧嘩をしても価値観がずれても家族とは一生のつながりです。考えてみれば当たり前のことですが、人間関係がうまくいっている間はなかなか気づきにくいもの。気づくのは人間関係が壊れてどん底にいる時です。特に失恋の時です。悲しみのどん底に暮れている時は、ひときわ家族のありがたさを身に染みて感じるでしょう。家族はどんな時にも自分の味方です。失恋してもいつもと変わらず接してくれます。優しい言葉で慰めてくれることもあるでしょう。あえて静かに見守ってくれることもあるでしょう。大喧嘩をしても価値観がずれても切れない関係は最も強固な人間関係でもあります。結局のところ一番大切な人間関係は家族だ。失恋して改めて家族の大切さを痛感するのです。失恋して改めて家族の大切さを痛感する。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その17。希望を見つける能力は視力とは別にある。物の形や色を見分ける目の能力。それが視力です。視力が高い人は遠くの物体まで見分けることができます。しかし視力のいい人が希望を見つけられるかというとそれは違います。視力がいいから希望も見つけやすいとは限らない。希望を見つける能力は視力とは別にあるからです。希望を見つける能力は誰にでもあります。もちろんあなたにもあります。視力と違い、鍛えれば鍛えるほど能力を高めることができます。鍛えて能力を高めれば、たくさんの希望を見つけることができます。1週間後の希望、1ヶ月後の希望、1年後の希望。はたまた10年後や20年後の希望も見つけようと思えばできます。あなたの未来にはすでにたくさんの希望があります。それに気づくかどうかです。では、どうすれば希望を見つける能力を鍛えることができるのでしょうか。本気になって見つけようと思うことです。希望なんてない、未来は真っ暗なんて考えてはいけません。それが良くない。必ずあると信じて本気になって見つけようとしてください。一つでもたくさん見つける。なければ見つかるまで探す。どうしても見つからないならこれから自分で作ってしまう。見つけたらきちんと書いて忘れないようにします。希望があれば将来が楽しみになり生きるのも楽しくなります。本気になって見つけようと思うことです。それができれば希望を見つける能力は今すぐレベルアップします。一つでもたくさん見つかるほど人生も明るくなるのです。本気になって見つけようと思って希望を見つける能力を鍛える。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その18。失恋くらいで人生は絶望しない。失恋をして人生が真っ暗に感じるかもしれません。愛する人と別れたら、この先どう生きていいのかわかりません。大きな心の支えを失うと、一人で生きていくのが不安で将来を悲観しがちです。絶望だ。人生はもう終わりだ、と思ってしまう。しかし、絶望と思うのは大げさです。絶望に思うかもしれませんが、そう感じるだけ。失恋くらいで人生は絶望しません。命が失われるわけでもなければ、大怪我をするわけでもありません。着るもの、食べるもの、住むところもある。時間があり、体もあり、命もあります。恋人と別れても、他の人間関係はいつものまま。大きな心の支えを失いましたが、依存から卒業して自立する機会、と考えればいい。大切な人と別れても、また別の人と付き合うチャンスもあるでしょう。絶望だ、絶望だ、と思っていると、自分を貶めるだけで、なかなか立ち直れません。失恋のショックで、一時的に物事を大げさにひどく思っているだけ。まだまだチャンスはあります。本当に絶望するのは、自分の命を失った時です。失恋だけで絶望だと言っていると、生きたくても生きられなかった人たちに失礼です。失恋したところで、無傷で無事に生きていることができるのですから、ありがたい、と思うことです。失恋くらいで人生は、絶望しないことに気づく。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その19。失恋後の自信喪失を回復させるコツは、長所や得意に目を向けること。失恋した後は、自信喪失になりがちです。一人の人間を幸せにできなかったため、自分を責めてしまいやすい。失った自信を回復するには、どうすればいいのでしょうか。そのポイントは、あなたの長所や得意にあります。まず、紙とペンを用意してください。自分の長所や得意なことを紙に書いてみましょう。書き方は、文章形式でもいいですが、箇条書きで十分です。思いつくままに書いてみます。体力に自信がある。負けん気が強い。ブラインドタッチができる。〇〇の分野に詳しい。泣こうと思えば、すぐ泣ける。どこでも寝ることができる。小さなことにも笑うことができる。長所や得意は大きなことでなくても小さなことで十分。普通の人より少し勝っている程度で構いません。書こうかどうか迷ったらひとまず書きましょう。常識にとらわれず頭を柔らかくして考えると隠れた長所を見つけやすくなります。例えば健康に問題なければ健康が長所になります。体のスタイルが普通なら標準的な体格という長所になります。小さなことにも笑うことができるということも立派な長所。改めて書いてみると自分の長所や得意なことは意外とたくさんあることに気づくはずです。それらすべてがあなたの魅力です。改めて考えてみるとまだまだ自分は捨てたものではないと思えるようになるでしょう。その紙を部屋の目立つ場所に貼っておきましょう。あなたを元気づけるお守りになります。見るたびに失われた自信を少しずつ取り戻していけます。自分の長所や得意を書いた紙を部屋の目立つ場所に貼っておく。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その20。失恋で怖いのは病気に発展する可能性があること。うつ、PTSD、パニック障害、過呼吸、睡眠障害。 失恋は悲しいだけで済めばいいのですが、それだけで済まない場合があります。失恋で注意したいのは、病気に発展する可能性があることです。例えば、ショッキングな別れ方で心に深い傷を負った場合、病気に発展することがあります。例えば、うつ病や PTSD です。いくら時間が経っても一向に回復する兆しがない。それどころか日に日に悪化していくようなら疑った方がいいでしょう。命に関わる妄想が自分で止められないほど深刻になっているなら早めの受診をお勧めします。その他、パニック障害、過呼吸、睡眠障害を引き起こすこともあります。失恋とは無関係に思えますが、実際にそうした事例があるのも事実。気づかないうちに失恋のショックが引き金になっていることがあります。日常生活に支障を出るものは仕事にも影響しますから早めの治療が大切です。体にいつもと違う異変を感じたら受診の目安です。精神面だけでなく肉体面にも異変を感じるようなら初期段階のうちに受診することをお勧めします。一般的には精神科や心療内科が中心ですが、症状の内容によって異なります。判断が難しい場合は総合病院の受付で相談すれば適切な科に案内してもらえます。診察してもらった結果、異常がなかったとしてもいいのです。問題ないと分かっただけでも心が軽くなるので無駄にはなりません。重度の失恋で体に異変を感じるようなら病院を受診する。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その21。失恋で病院に行くときの注意点。失恋で病院に行くなら注意点があります。下調べをせずいきなり病院に飛び込むと失敗する可能性があります。医師は薬の処方が中心になりがちです。急に病院に行っても医師に十分話を聞いてもらえず薬を処方されて終わりになる可能性があります。もちろん薬で精神症状を軽くするのも大切ですが、あくまで一時的な解決であり根本的な解決にはなりにくい。話を聞いてもらえなければ行くべきではなかったとかえって不満がたまることもあります。ではどんな病院を選べばいいのか。それはカウンセリングのある病院です。カウンセリングさえあれば精神科でも心療内科でも自由です。きちんとしたカウンセリングがあれば会話に重点を置いているため悩みをたっぷり相談できます。会話に時間を割いてくれ先生にじっくり話を聞いてもらえます。カウンセリングによって心の様子や考え方の癖に気づいてもらえれば適切なサポートを受けられるでしょう。失恋によっては薬に頼らず心理療法だけで解決する場合があります。カウンセリングの実績と評判のある病院や先生を選ぶとますます安心です。病院が許可していれば予約や受付の際医師を指定することもできます。きちんと話を聞いてもらい医師の判断のもと並行して薬も処方されるなら問題ないでしょう。失恋で病院に行くならカウンセリングが必要不可欠。この点を意識するかどうかで治療の成り行きは変わります。失恋で病院に行くときはカウンセリングのあるところを選ぶ。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その22。特恋は運命。失恋も運命。好きな人の愛を得て相思相愛の関係になること。それが特恋です。特恋は運命です。好きな人とはいつでもどこでも出会えるわけではありません。出会ったところで話が合うとも限りません。話があったところで交際できるとも限りません。場所やタイミングなどの条件が奇跡的にうまく揃って出会いが生まれ恋愛が成就します。人生という大きな流れの中でたまたま好みの人と出会い仲良くなり交際することになりました。運命的な出会いという言葉があるように超自然的な力によって生まれる出会いがあるのも事実です。特恋は素晴らしい奇跡です。しかし運命が関係するのは特恋だけではありません。失恋も運命です。出会った時には仲良くても交際を続けていくうちに難しい関係になることがあります。性格が変わる。価値観がずれる。環境の変化が訪れる。思わぬトラブルが起こる。仕方ない事情のため交際を続けるのが難しくなることもあるでしょう。それも運命です。どちらも悪くない。誰も悪くない。人生の仕方ない成り行きです。特恋も失恋も運命です。超自然的な力が作用していると考えることです。運命の流れに逆らうこともできますが、逆流すると余計な摩擦や問題が生まれます。願わくは流れに乗った方が人生がスムーズに進むでしょう。別れるのも運命と考える。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その23。恋人を見捨てることはあっても自分だけは見捨てない。恋人関係にいろいろな問題があると恋人が信じられなくなります。騙される、嘘をつかれる、約束を破られる。暴言を吐かれる、暴力を振るわれる。最初は我慢できても積み重なると限界に達します。そして別れたいと思うようになる。ダメかもしれないという疑いがもうダメだという確信に変わったら別れを告げるべき時です。危害を加えるような人と一緒にいても仕方ありません。別れ話を切り出し恋人を見捨てることが必要です。害を与える恋人なら別れた方が良い人生を送れます。ここで注意したいことがあります。恋人を見捨てることはあってもいいのですが、自分だけは見捨てないようにしましょう。恋人を見捨てるときに罪悪感が出てきて自分まで信用できなくなるかもしれません。別れ話を切り出せば相手を不幸に陥れるように感じます。結局自分も相手と同じレベルのように感じ良心が痛むのです。しかしどんなことがあっても自分だけは見捨てないことです。自分が信用できなくなれば個人としてのアイデンティティが失われます。人間らしい理性まで消え生き方に悪影響が出るようになります。あらゆる人間関係の中でも自分との人間関係が一番大切です。恋人を信じられなくなっても自分だけは信じる。恋人を愛せなくなっても自分だけは愛する。何が何でも自分だけは信じることです。恋人を見捨てることはあっても自分だけは見捨てない。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その24。食事が喉を通らないなら飲み物と一緒に飲み込めばいい。失恋で落ち込んでいるとき食が乱れがちです。過食になる人もいますが、拒食になる人もいるでしょう。食欲不振に陥って食事が喉を通らない。失恋で落ち込んでいるときは自律神経の働きが鈍くなります。自律神経は胃や腸の働きを制御しているため食欲がない状態になります。食べる元気さえないものです。しかし、食べる元気がなくても最低限の食事はしなければいけません。健康で文化的な生活を送るために食事は必要不可欠。元気が出ないから食事まで拒んでいると、ますます元気が出ない悪循環に陥ります。食事が喉を通らないから仕方ないと思うなら飲み物と一緒に飲み込みましょう。少し強引に思えるかもしれませんが、全く食事をしないよりはいい。お茶でもコーヒーでもソフトドリンクでも構いません。飲み物と一緒に食事をすればどんな食事でも喉を通ります。 いや、腸の働きが弱くなっているので消化のいいものを食べた方がいいでしょう。今は食べるのが仕事と思って食べることです。落ち込んで食事が喉を通らないときは飲み物と一緒に飲み込む。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その25。失恋で一生苦しむことはない。失恋で一生苦しむことはあるのでしょうか。大丈夫です。失恋で一生苦しむことはありません。もちろん失恋の記憶は一生残るでしょう。愛する人と別れた記憶は衝撃的で忘れたくても忘れられないはず。きっと死ぬまで忘れられない思い出になるはずです。しかし失恋の記憶は一生残っても失恋に一生苦しむことはありません。時間が苦しみを癒してくれるからです。時間はどんな心の傷も癒してくれる万能薬。どんなに深い心の傷も時間が解決してくれます。必要な時間には個人差があります。1ヶ月や3ヶ月という人もいれば1年や3年という人もいます。時間に差はありますが、一つ言えるのは必ずいつか失恋の苦しみから解放されるということです。今はひどく苦しい失恋かもしれませんが、時間がゆっくり確実に癒してくれます。一定期間が過ぎれば失恋の苦しみの部分だけ取り除かれ、単なる記憶として残ります。後から失恋を振り返っても何とも思わなくなるでしょう。そういうこともあったな。あの頃は若かった。今となっては懐かしい思い出。傍観するかのごとく冷静に振り返ることができるようになります。だから安心してください。失恋で一生苦しむことはないのです。失恋で一生苦しむことはないことを知り安心する。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その26。失恋はあれこれ苦しむのが仕事。苦しまない失恋があれば苦労しません。苦しみが小さい失恋はありますが、多くの場合やはり失恋には苦しみが伴います。言いようのない虚無感と脱力感の嵐。頭のネジが何本も抜けて自分が自分でないような気がする。心にぽっかり穴が開いた状態になりフラフラする。食事が喉を通らないという現象が実際に起こり、自分でも驚くでしょう。人間はここまで落ち込めるのかというくらいに落ち込むはず。しかしそれでいいのです。失恋はあれこれ苦しむのが仕事。きちんと失恋らしい失恋を経験しています。あれこれ考えたり悩んだりする。悲しんだり落ち込んだりする。モヤモヤしたりぼんやりしたりする。泣いて嘆いて取り乱す。それが失恋です。今は苦しむのが仕事です。あなたは今失恋という仕事を立派にこなしています。与えられた大役に誇りを持ちましょう。罪悪感に苦しむのも仕事。惨めな気持ちになるのも仕事です。苦しむことでどんどん心の重みが小さくなります。しっかり仕事をこなせば早く仕事が終わり、次のステージの仕事に取り掛かれるでしょう。あれこれ苦しむことで失恋という仕事をこなしていると考える。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その27。音楽プレイヤーがないときは鼻歌がある。自宅で一人になったとき、つい別れた人のことを思い出してしまいます。静かな環境ならなおさらです。絶対別れた人のことを思い出さないと覚悟してもやはり油断する瞬間があるもの。今頃何をしているのだろう。元恋人の顔が浮かんだり、一緒にデートしたことを思い出したりすると、だんだん寂しさがこみ上げてきます。一度哀愁のスイッチが入ると寂しさが加速していき、どんどん気持ちが落ちていきます。手元に音楽プレイヤーがあればいいのですが、ないときもあるでしょう。そんなときは鼻歌です。周りに人がいるときは難しいですが、一人の環境なら好きなだけ歌えるでしょう。鼻歌混じりで掃除をする。鼻歌混じりで料理をする。鼻歌混じりでお風呂に入る。鼻歌混じりで布団に入る。大好きな歌を思い出して鼻歌を歌えば寂しい気持ちを紛らわせます。鼻歌で歌う歌は何でもいいですが、やはり明るい歌の方がいいでしょう。鼻歌を歌っているうちに気分も明るくなります。別れた人を思い出しそうになれば鼻歌混じりで気を紛らわす。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その28。開き直って失恋している自分を笑ってしまおう。失恋を真面目に受け止めるだけでは辛いのも仕方ありません。失恋して悲しみのどん底にいてどうしようもない。元気がなくて笑わないから、ますます元気がなくなる悪循環です。そんな時はいっそのこと開き直ってしまいましょう。失恋している自分を笑ってしまうのです。悲しみのどん底にいてどうしようもない時は、いっそのこと開き直ることも大切です。開き直って面白おかしく考えてみませんか。落ちるところまで落ちたらもう開き直るしかありません。もう難しく考えません。失恋でヘロヘロになっている自分を笑ってしまいましょう。ひどい失恋をしてしまったな。泣いてばかりで本当に自分はおかしいな。大切な人と別れてしまってもう笑うしかないな。失恋してもヘロヘロになっている自分をネタにして笑おうではありませんか。できるだけ面白おかしく考えるのがポイントです。人から笑われると傷つきますが、自分の意思で自分を笑うなら傷つきません。今日一番の笑いのネタにするくらいでいい。自分を笑ってしまえば少し元気が出てくるでしょう。笑っているとだんだん余裕まで生まれてきます。明るい気分になるから笑うのではなく、笑うから明るい気分になるのです。失恋して悲しみのどん底にいるときは開き直って自分を笑ってしまう。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その29。失恋したら自己啓発書の力を借りてみよう。失恋したときは慰めてもらいたい。ところが友人たちはみんな忙しそうで構ってもらえない。もしくはそもそも親しい友人がいなくて相談できないこともあるでしょう。そんなとき自己啓発書を読んでみてはいかがでしょうか。自己啓発書なんて意味はないと否定していませんか。いえ、大いに意味があります。自己啓発書は心のビタミン。心が元気になったり勇気が出てきたりする文章がたくさん詰まっています。知識は得られなくても読むだけで気持ちが落ち着いたり余裕ができたりします。温かい癒しの言葉があなたを優しく包み込んでくれるでしょう。何もしないでいるくらいなら気休めでもいいので、心が元気になる文章を読んだ方が建設的です。言葉には力があります。力強い言葉に触れていれば心の傷の回復も早くなります。まず一歩を踏み出すこと。一歩を踏み出すきっかけとして自己啓発書はうってつけです。いつでも読みたいときに読め、やめたいときにやめられます。途中でやめても怒られません。小さな本なら持ち運びも簡単です。失恋したら素直に自己啓発書の力を借りてみてください。特に失恋で眠れない夜にはおすすめです。自己啓発書を睡眠薬の代わりにすれば、心の安らぎとともに自然な眠気がやってくるでしょう。明るく前向きな夢を見られるように促してくれるはずです。 失恋したときは自己啓発書を読んで一歩を踏み出すきっかけにする。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。その30。携帯電話ばかり見ていないで風景を見よう。携帯電話ばかり見ていませんか？あの人から連絡が来ないかな？電話やメールが来るのを待っていると待ちくたびれてしまいます。もちろん、時々携帯電話を見るくらいならいいのですが、携帯電話ばかり見ているのは要注意。暇さえあれば、携帯電話を見ている状態は依存症の一歩手前です。携帯電話ばかり見ていないで周りの風景を見ましょう。大した風景なんてないと思いますが、誤解です。あなたはすでに美しい風景に囲まれて生きています。美しい風景はないだろうかと思って探すと見え方が変わり、次々見つかります。美しい風景を探す意識を持って、キョロキョロ周りの様子を見てください。見慣れているはずの風景であっても、味わい深く見えてきます。青い空、動く雲、美しい草木。立派な建物、華やかなポスター、味わい深いオブジェ。懸命に働く人々、元気よく空を舞う小鳥たち、勢いよく走る車。商業活動の様子も、見方によっては味わい深い風景に見えるでしょう。風景から得られる新鮮な刺激は、失恋を忘れさせてくれます。あなたは今、美しい風景に囲まれています。それに、気づけば失恋の暗い気分なんてすぐ吹き飛びます。気づくことが大切なのです。美しい風景はないだろうか、と思って周りの様子を見る。失恋で傷ついた心を癒す30の方法。まとめ。その1。失恋の締め切り日を設定して手帳やカレンダーに書き込む。その2。今はそういう時期と思い苦しくて辛い現実をありのまま受け止める。その3。失恋を楽しむ。その4。失恋で動揺が大きい自分を許す。その5。失恋をしたら明るい色のカーテンに変える。その6。あの時の失恋が今の自分を作ったと言えるよう失恋をバネにして生かす。その7。自分は悪くなくても自分にも非があったと思って成長の種を見つける。その8。ろうそくの火をじっと見つめて失恋の傷を癒していく。その9。復縁の可能性がない失恋でよかったと考える。その10。失恋から立ち直ろうという意識と行動をしっかり心がける。その11。別れた原因が何であれ相手の幸せを願う。その12。どうせ私なんてという口癖を禁句にする。その13。失恋をして立ち直れないではなく必ず失恋から立ち直れると考える。その14。ひどい別れ方をされたときは別れて正解と思ってさっさと次に向かう。その15。別れた人は記憶の中に存在していることに気づく。その16。失恋して改めて家族の大切さを痛感する。その17。本気になって見つけようと思って希望を見つける能力を鍛える。その18。失恋くらいで人生は絶望しないことに気づく。その19。自分の長所や得意を書いた紙を部屋の目立つ場所に貼っておく。その20。重度の失恋で体に異変を感じるようなら病院を受診する。その21。失恋で病院に行くときはカウンセリングのあるところを選ぶ。その22。別れるのも運命と考える。その23。恋人を見捨てることはあっても自分だけは見捨てない。その24。落ち込んで食事が喉を通らないときは飲み物と一緒に飲み込む。その25。失恋で一生苦しむことはないことを知り安心する。その26。あれこれ苦しむことで失恋という仕事をこなしていると考える。その27。別れた人を思い出しそうになれば鼻歌まじりで気を紛らわす。その28。失恋して悲しみのどん底にいるときは開き直って自分を笑ってしまう。その29。失恋したときは自己啓発書を読んで一歩を踏み出すきっかけにする。その30。美しい風景はないだろうかと思って周りの様子を見る。